はい、後半です、まあ、今回は、うん、まあ、斉藤さんが入って初めての回ということで、
はい、
まあ、不満大国とかじゃなくて、
うん、
雑談で、
雑談でね、
雑談でというか最近あったこととかそういう話をしていきたいと思っておりますが、
はい、
どうでした、どうですか、
どうでした、
どうでした、最近結構会ってない、ね、そうでもないかな、
そう、うん、ちょっとね、ちょっと寂しいってことでしょ、
寂しいちょっと待って、振っといてさ、公開した時にはどうにかちょっと処理してくれない、今のは
ちょっとね、
ちょっと照れたみたいなのにやめてくんない、
ちょっと切れてみた、ごめんごめん、はい、ね、うん、最近今年に入ってからなんですけど、
はい、
若干星くんとかね、見習って、
うんうん、
フットワークね、軽いのいいな、本当にこの人フットワーク軽いんですよね、どこでも行くよね、
どこでも行きたいね、
ホイホイとね、うんうん、で、なんか
ホイホイとって言うと後ついてくみたいで悪い意味しかなくない、なんか何今の動作
ホイホイって感じ
ホイホイ、ゴキブリホイホイなの、それは、
いや違う、ひょいひょい
ひょいひょいの感じで、
ネズミ男風な歩き方を表現してみました、うん、
はい、
ね、そう、バイトとか授業がない日ね、
うん、
まあ、空いてる人結構あるんで、うん、もうそこを手帳を埋める感じで、まあ、絶対なんか見に行こうっていう感じでちょっと私やってまして、
うんうん、っていうのは美術館とか、
いやでもね結構ね美術館とかギャラリーが中心なんだけど、うん、他にもなんか、うん、その演劇友達に誘われてとかもあったりとか、うんうん、まあ、例の歌舞伎、
そう、
歌舞伎また今月も見に行くんですけど、
そう、斉藤さんに前連れてっていただいたんですよね、うん、面白かった本当に、うん、なんか普通に面白かった、
普通に面白い、
ね、なんか、うん、もっと分かりにくいものをなんか鑑賞するっていう感じになるのだとね思っていたんですけど、普通になんか言葉とかも分かるしね、
ああいうとこに、うん、あのその物語の定型があるんじゃないかなっていう、
うん、
定型のなんか、ね、由来みたいなのいろんな、うん、とこにあると思うけど、うん、その日本人のね、
うん、
馴染みあるその話の流れとかさ、
うん、
やっぱああいうとこにもあるんだなっていう、うん、スッと入ってくる、
まあ、脳をさ乗せて民衆に向
け、うん、そうそうそう、大衆芸能に下ろしてこようみたいな、う
ん、
元の ね
流れだったってね
もあるから、
うん、
まあ、まあ分かりやすい、
分かりやすいよね、本当に、
うん、楽しいです
よね、そう、他とか最近は何を言ったんですか、
最近ね、それで、まあ、最近これは美術館なんだけど一番最近行ったのは、うん、あの原美術館というところでやっているヘンリーダーガーデン、
ヘンリーダーガーデン
というのに行ったんですけど、
はい、
友達とね、ヘンリー・ダーガーという人は、まあ、イラスト、絵画なのかな、
うん、
を描いている女の子の絵がふわーっていっぱい描いてあるみたいな、
え、一枚の中に
じゃなくて、そう、一枚の中に、
へえ、一枚の中に女の子が大量に並んでるみたいなことなの、
並んでるわけでもないんだけど、うん、
いっぱいいるんだ、
描いてる、で、その絵が何なのかっていうと、その人が、物語をね、
うん、
結構な分厚い、何枚だけだ、1万いくつとかのすごい物語を書いたんですよ、
へえ、
その少女たちが、そう、多分少女たちがその、うん、戦うみたいな話なの、
へ
え、こう言ってるとすっごい分かりにくい、
ちょっと分かりにくい、
あの、まあ、その挿絵じゃないけどその世界を表現した絵を結構残してる人なんですけど、うん、この人何にかっていうとですね、なんか割と世間ではそのアウトサイダーと、
うん、
に分類されるというか、
はい、
まあ、ちょっとね、
アウトサイダーアートっていうのはそのあれですよね、精神障害とかの人とか、
うん、
あとはどういうの、
うん、って思うじゃん、
囚人とか
って思うじゃん、
うん、
なんかアウトサイダーアートっていうのは、うん、まあ、もちろんその結果的にそうっていうこともあるんだけど、もともとはその既成の芸術の概念とか表現の仕方とかにとらわれないで、こう革新的にもう思うがままにみたいな感じに表現していくアートのことをアウトサイダーアウトと言って、まあ、結果的に例えば子供だったりとか、ね、ちょっと病気の方とかだったりとかに、まあ、表現者が多かったりするんだけれども、もともとはそういう意味で、まあ、ヘリダガーもそういう分類されて話されることが多いんですけれども、う
ん、でなんか一時に新しいことやってた人なの、
でもどっちかっていうとその病気より
病気よりな人だから、うん、
そう、まあいろいろその見出しとかもいろいろあって、そういうふうな、うん、まあ、詳しくは、まあ、調べてくださいってことなんですけど、
うん、
なんかね友達3人で行ったんだけど、
うん、
その 一人当てられてました、その気配みたいな、
気配というか、気にね、うん、出してくる気に当てられちゃうみたいな、
ね、うん、でもそれもちょっと分かるっていう感じだった
の。当てられるってどんな風になってたの、ゆったりしてたの、元気になってたの。
一人で ね、最初3人で回ってたんだけど、一人でバーってこう最初に見て、一番奥のなんかこうちょっとスペースのところで座ってるわけですよ。だからどうしたんだ、こう二人でどうしたんだ、なんかこう機嫌を損ねるようなこととか喋りながらなんか言ったのかなってちょっと思ったんだけど、そうじゃなくて、こうたどり着いた時にどうしたって言ったら、ちょっとなんか怖くてみたいな。
あ、怖くてか。
うん、あのね、その女の子も絵で見た時、本とかで見た時は、うん、まあ、ある程度なんかね、可愛い絵なんですよ。ちょっと最初に言ったけど、イラストレーションっぽいっていうか、
あ、そうなんだ、
うん、ちょっとまがまがしいところもあるんだけど、可愛いところもある絵で、なんかこう本で見た時はやっぱいいなと思ってたみたいなんだけど、やっぱ本物ってさ、ね、生で見るのってさ、やっぱ何でも違うじゃん。
うん、
ね、うんうん、確かにそういうなんかものすごい気は出てたし、気は出てたし、
気は分かるよ。でもその言いたいことは、うん、そういうのを感じるときあるよね。でもそれどうやって説明したいのかよく分かんないしね。
言えば
いい
のかな、うん、そうそうそうそう、うん、
気は出てたんだ。
気は出てたよね、うん、し、うん、だな、なんかああいうものだから見にでも行ってるんだなっていうか、うん、その生、その当てられちゃったっていうのも一つのその、うん、感傷というかさ、こう反応のあり方なんだけれども、やっぱさ、そういう生のものを見ないとさ、感じられないことってやっぱあるじゃない。そのヘリダガーにしろ、何でしょうね、演劇とかさ、
特に何だろう、
音楽とかさ、
自分で能動的にいかないものっていうのは与えられすぎてて選べないんですよね、
あ
っていうのは僕は思ってて、なんだろう、テレビとかさ、その身の回りで、うん、あるなんだ雑誌とかだってものすごい溢れてるわけで、その中で適当に見たものっていうのは自分で意図的に見てるものっていうよりは見せられてるもので、そういうものについて深く考えようとしないっていうみたいな癖みたいなのってね、ちょっとついてると思ってる。
なるほどね。
意図的に何かをそうしようとすると、自分がお金を払ってたり、なんだろう、あとはその場所まで行ったっていう
手間
とかそういうのがあると、やっぱ自分をもっと関わらせて、その何か見ようとするし、そこからだから帰ってくるものも多いと思って、うん、やっぱね、行くと面白いですよね、いろいろ。
そうそうそうそう、
感じるしね。 何も感じないってことまずないよね。
ない、
うん、
ない。
つまんねえと感じることもあるけどさ、
あ、つまんねえにしてもちょっと怒りを伴ったりしてね。
そうそうそうそう、面白いよね、自分の感情が刺激されるからね。
いいね、
うん、
そうそう、つまんないって言ってそこで切れちゃわない、つまんないっていうか、
うん、つまんないものをいっぱい見てもね、
うん、
そこから得るものあるからね、本当に、
うんうん、全くですな。
そう、こういう話とか昨日やっぱね、いいね、その美術家の人が入ってくれたからですよ。
いや、でもちょっとごめんなさい、なんかちょっと聴衆、うん、あれですね、あの、細かいね、もっと作家のこととかちょっと話せれば、 ある程度調べてくればちょっともうちょっと話せるんだけど、ちょっとすいません、適当にアウトサイダーアートのとか適当に言っちゃってますけどまあ、そうそうそうそう、
まだやってるの、そこは。
それはね、なんかね、今週末まさに、うん、今日か、あ、違う、今日明日、月曜日ぐらいで終わりなのかな。
月曜日ぐらいというと今は
16か、
今日の曜日ですよ、ね、
海の日で終わりぐらいかもしれないですね、うん、そうそう、
行けてもギリギリですね、聞いた人はね。
そうだね、
うん、
うん、まあ、とにかくそんな感じで、
うん、
あ、まあ、見に行くようにしていると、
はいはいはい、
それで、まあ、なかなか面白い思いをいろいろとしていると、
うん、
いうことですね、最近
は
ね、
はい、
うん、
それは本当に良いことだと思います。
良、うん、いことですね、ありがとうございます。
僕は最近はですね、はい、ね、なんか見に行くとかでもないんですけど、
うんうん、
小学校の移動教室に行ってきました。
おい、お疲れお疲れ
です。お疲れです。
だ
って幼教室ってなんか分かんない人もね、中にいるんですけど。あ、そっか、
分かんないの。
うん、
本当に。
なんか僕らが小さい時って移動教室だった、うん、で東京都の名前なの、あれは。
移動教室とね、林間学校だったよ。
そう、僕、うん、ちっちゃい時は林間学校で、海だったら林海学校、
うん、
海に臨む。
2個なかった。
2個あった、林間学校と林海学校
じゃなくて、5年生と6年生で、
うん、
5年生は林間学校で、
そうそうそう、
6年生は医療教室なの。
あ、そうなの
だった。
あ、違うわ、
あれ、
俺らはなんか林間学校が5年生、林海学校が6年生とかいう感じだった。
あ、うん、あ、じゃあ移動教室ってはあんまり使ってなかった。
そう、移動教室っていう言葉はもう本当大学来て、
あ、そうなの、
知った。
あら、東京都、うん、
やっぱ東京都のものなのかな、
うん、あ、私東京、うん、
東京ですね。
東京出身、
うん、僕は栃木です。
はい。
まあそれで移動教室っていうのは小学生がまあどこかに移動して、
うんうん、移動してね
移動して
移動して教室なんだよね。
移動して教室なんですよ。まあ学んでくると、まあその宿泊
何泊ぐらい？
今回は6年生だったんですけど、
うん、
6年生で3泊4日。
うん、
4日ですね、火曜日に行って金曜日に帰ってくると、
うんうん、
でそこの学校はあれなんですよね、僕が去年教育実習で行った学校で、
うん、
教育実習で受け持ったのが5年生だと、
うんうんうん、
でその5年生の移動教室に5年生の時に去年もついてって、
あ、そういうことだったんだ。
今年は6年生になってその1年間、うんうんうん、1年経ってまたぜひ来てくれという感じだったんですけど、あ、本当に1年久しぶりに会った、
うん
からね、みんな身長が伸びていたりしてやっぱりね、おいいなって思いますね。
いいよね、あ、いいね。
子供はどうなんですか、斎藤さんはあんま好きくないんだっけ。
え、そんなことない、ちょっとやめてくださいよ
じゃあ誰か身近にそんな人がいたなと思って。
子供別に普通というか面白いですよね、子供、
うん、
私そんな嫌いじゃないんですけど
これなんかよくわかんない6年生とかでもなんだろう、やっぱ子供だなと思って、うん、それが楽しいんだけどさ、
あ、そうなの、
うん、なんか好きな子の話とかさ、
うんうんうん、
とか言ってりゃ楽しいみたいなさ、まだそういうレベルなんだよね。でなんだから、
うん、
いろいろ、うん、子供がなんかどっかで集合したりするとさ、
うんうん、
みんなすぐに下の石を掴んでどっかに投げ出すとかさ、下の砂わすらしてるとかさ、
私もやるけど、
そんな感じなんだけどあれって面白いなと思って、うん、自分もさ多分やっちゃってるよね。中学とかでもさ、うん、なんだろう、体育祭の練習とか行ってさ、
やるやる、
だったら下に山作ったりさ、うん、してるじゃない多分。
今でも環境があればやる朝礼とかがあればやる校庭で朝礼とか
朝礼とかがあればね、わかるわかる、俺もやると思うんだけど、あれって何なんだろうって面白くないだって
面白い、
みんなやるんだよ、うん、だからさ、なんかどう自分が選んでやってるっていうよりはさ、なんか動物的なさ本能みたいなのでやっちゃうのかなとか思って、
そこなのか、ああ、うん、なるほどね。
だって本当やってるよね、
うん、
話聞かないでさ、
うん、
どうせ面白くもない話ってさ、
うん、
分かってるし、
そうそう、
子供は子供なりに、
あの靴の周りなぞったりするん
で、うん、なぞったりする
靴の肩を取る、うん、
あとは石っ子の誰かにちっちゃいのぶつけたりとかさ、
あ、
まあ、それちょっと面白いと思ったのと、
うん、
あとはね、あの音楽の話で思ったというか、
はい、
そのまあ、キャンプファイヤー要員で何度もやらされてて、まあ今年も2回教室違う学校と行ったんですけど、まあ、
うん、
やるわけですね、キャンプファイヤーで燃えろよ燃えろとかを、
うんうん、
であとは、まあ、みんなで歌最近流行りの歌とかを歌うんですけど、
流行りの歌、何なんだろう、
この間行った学校では、
うん、
風味堂の泣き虫の歌、
あ、いいじゃん、
結構なんかいい
セレクション、
あとなんだっけ、あれ僕の音、スキマスイッチ、
あ、僕の音ね、はい、
うん、だったんで、
はいはい、
今回は3曲があって、
うんうん、
喜びの歌カトゥーン、
カトゥーン、
カトゥーン、あとレミオロメン粉雪、
おーっと、
あと、
はい、
小袋の桜、
あ、なんだろうその差は、
何です、
触
って言ったけど、ちょっと聞きたい、ちょっと
その学校、その学校はさ、先生が選んでる、誰が選んでる
とね、でも授業とかが選んだと思うんだけど、まあ、選ぶ前の時に、
うん、
まあ、一応なんかその選んだきっかけみたいなのとかがやっぱりあって、
うんうん、
その前の学校 の, その僕のとかは、
うんうん、
なんかなんだろうな、なんかのイベントで全学区で歌ったみたいな、
ほう、
学校全体でなんかイベントする時に歌った曲
って、
まあ、そういう曲だったりするけど、そのあと最近行った実習行った方の学校では、
うん、
粉雪は去年も歌ってるんですよね。
粉雪ってちょっと待って、いつの曲ですか。
一昨年の冬
だよね。あ、そう、
だから結構前だよね。
殿堂入りってことは結構
殿堂入り臭いよね、あの歌。
演歌ね、ね、
ん、
演歌の公演でも
そう、演歌の公演でもこの間粉雪使ってたんですけど、す、ね、いやー、でさ、面白いよね、うん、なんかそのなんか曲のセレクションもさ、
うんうん、
お前ら夏に粉雪はねえだろみたいな、
あ、そ、
去年もあったんだけど、
ね、
そう、粉雪も2年連続で歌ってて、
あ、
それもさ、
夏でしかもキャンプファイヤーだよ、
キャンプファイヤーだよ本当に、
ですね。
なのにこの駅なんだよね、うんうん、でみんなサビまではあんまり歌わないでサビだけうわーって歌うわけですよ。
あの A メロ B メロはあんまり歌わないんですか、
う
ん、
あとラララライぐらい歌ってるみたいな。
ララライなるほどなるほど、うん、
でもうなんだろう、カトゥーンとかはちょっと正直よくわからんみたいなところ。
カトゥーンの歌ちょっと歌ってどうやったの。
歌えないよこれだって。
なんで
歌っちゃいけないんだもん。
ダメなの。
うん、なんかその権利問題関係とかあって。あ、だから
鼻歌とかでもダメなの。これララライって言っちゃったごめん。
ララライで大丈夫。ララライでジャスラック訴えてきたら面白いな。怖い。どれぐらいギリギリまでやれるかってさ、やってみようか。ジャスラックに訴えられるギリギリ。多くの人聞いてないから絶対訴えられる心配とかないんだけど、なんか一応
ダメなんだ。
これからなんかなんかなった時に面倒でしょ。
そうね、
うん、これもだってさ、うん、本当は多分あの世にある自主規制ってやつと同じようなもんなんじゃない。その自分、まあ、あっちはやっちゃいけないって言ってるけど、別にもっと自由にやっても本当はいいんだよね。
まあそうだよね、う
ん、もう勝手に、まあ、まあこれやめとこうみたいなの
を一応、はい、
定めていると。
わかりました、
うん、でまあそうですよ、その、
うんうん、
なんつうのかな、みんな歌うんだけどさ、
うん、
なんかヒットチャートとかの方にある音楽ってさ、
うん、
でも結構偏ってるよね。
偏ってるってどういうこと。
なんていうのかな、
その、
うん、いろんな場所にある音楽のうち本当やっぱ一部が挙げられてるというか、うん、なんか同じいろんなジャンルから、
うん、
同じそのジャンルの中に占めてるものがテレビの中に上がってくるっていう感じがしないんだけどね、うん、
あの
例えばやってる人が多いところからそういう感じの音楽がいっぱい流れてくるっていう感じでもない気がしてて、
でもさ、そのさテレビに出る以上はさ、うん、やっぱりそのある程度の、
うん、ある程度の力があるっていうか、もちろん
力もそうだし、うん、そのなんて大衆性みたいなものも
大衆性はないとね
必要なわけじゃん、
うん、
でもどこまでのさ、
うん、
やっぱそこにさ現代あの音楽とか入ってこないでしょ。だって
うん、入ってこないね。
ピヨーとかずっと言ってるようなのとか入ってこないでしょ。
ピヨーって言ってるようなのとか入ってこないよね。
だからそのどの程度の範囲ここまでは入ってもいいはずなのになって思ってるラインが多分もしかしたらあって、
ああ
どこら辺がだから足りないというか、どこら辺もこれも入っていいのにないなみたいなのがあるっていうことなんですか。
あーまあそうでいうわけでもないんだけど、大衆性っていうのは本当にさ、やっぱ大衆性がないものしか上がってこないなっていうのが、まあ面白くないっちゃ面白くないというか、特に今の歌詞がつまんねえと思うんだ。
歌詞がつまんない音楽は最悪だよね。
すげえ
主観
ですけど
私聞けないんですよ、歌詞がダメなの。
だってなんかその今回選ばれた3曲でもまあ結構笑っちゃうよね。
3曲、あそっちの学校の方か、
うんうん、あ前の方の学校も、まあ
まあ、
いや僕は風味堂のね、
うん、
泣き虫の歌とかも、まあ、すごいいい曲だと思う。
いい曲だよね、
うん
うん、
でなんかでもなんかその、ね、今売れてる音楽とかで、うん、本当に売れてるって感じの中から選ぶと、
うん、
なんか自分とまだ親和する音楽っていうのが、
うん、
なんだろう、風味堂スキマスイッチレミオロメンとかになっちゃうんだよね。
あ粉雪のどこに共感するんですか。
じゃあ粉雪とかさ全然なんか
どこら辺に共感するんです
か。歌詞とか見るとさ、
うんうん、
でもなんかコード進行とかはさちょっと分かんだけどさ、別に普通な感じなんだけど、
はい、
まあよくできてるよね。
その
なんつうか、うん、なんていうのかな、まあ、触れて叱るべきじゃないけど、サビのとこのさ盛り上がり方とかさ、うん、みんなで歌える感じとかあるよね。
うん、ああそうだね、うん、あ歌えるっていうことも重要なんだろうねきっとね。
そうだね、
うん、
あと
あのほらあれじゃん、
うん、
モールスとか歌えないじゃん。
モールスとか歌えない。なんでモールス出したんだろう。
ちょっと難しいかなと思って、いやキャッチーっていうかポップなんだけどある程度。
そうだね、
だけど歌えるかって言ったら歌えないみたいな、う
ん、モールスとかすごい好きなんですけどね、うん、分かる人いないんじゃない
か。そ
う
か、
うん、
すいません。
いやいるか、ちょこちょこいろいろ聞いてる中には、
うん、うん、
いやで、
うんうん、
思うのはそれで小学生とかが聞くでしょ、
はい、
でなんかそういう人が大人になった時に曲を作るっていうことを考えるわけですよ、
うん、
で小学生とかが聞いてないとそのなんだろう、ちょっと順番が違ったかな、うん、と小学生とか聞いて音楽を やり始めたりして、
うんうん、
将来的に音楽をやった時にその基盤となるものを作る ってる時期だと思うんですよ、その音楽的な価値観だとか。だから
何でもそうだよね、だって
その、うん、その小さい頃聴いてるものとか見てるものっていうのが基盤を作ると思うんだけど、うん、でつまりそのポップソングとして、その、うん、今はもう本当テレビのものを子供たちが消費してるっていう感じになってるわけですよ、
うん、
だからその子供たちに届いてる音楽っていうのはやっぱテレビで売れてる音楽で、うん、そういうものを基盤にして子供たちが音楽を作っていくわけです、
うん、そうです。
未来的に
終わりですか話それで、ね、でそれで、
はい、それで、はい、まあそうっていうことはなんか、うん、そのなんつんだろうな、テレビの影響って怖えなみたいなとことかなんだけど、なんだろうな、ちょっと難しいけど、そのさ、あの、うん、小さい頃聞いてきたものって結構、うんうん、肯定しちゃうわけ。
そうね。
って思わない？
肯定しちゃうけどさ、うん、ある程度年を取るとさ、
対象化できてるかな
っていうところもあるんじゃないですか。だからさ、そのさ、今の子たちがさ、例えばさ、うん、あのカトゥーンとかと同時に、うん、その星くんがちょっとさっき中では共感できるかもみたいなこと言ってた、うん、カトゥーンとか、あ、カトゥーンじゃない、カトゥーンとかと一緒に
スキマスイッチとかフーミドとか
聞いてるわけじゃない、
うん、
でもそれってさ、あんまり変わんないと思うよ、私たちがちっちゃい子、
うん、変わんないっていうのは、ね、
そのなんていうの、
あったバンド、
そう、さっき狭いって言ってたけど、うん、なんかある程度別に私たちが小さい頃も狭いし、
まあとか俺ら小さい頃もっとバンドブームの後ぐらいのものがあったから、ね、
でも TRF とかいたじゃん、
いたでもあ、まあ単純になんか俺だけがバンドが少ないっていうのかな、
あ、
それもちょっとあるかも、うん、なんかまあ自分が見てる音楽が特にっていう感じだけど、バンドばっか見てるから、
はいはいはいはい、
なんだろう、今ある音楽の、
うんうん、
なんなのあのヒップホップみたいな、なんかやり損ねたヒップホップみたいな、
やり損ねたヒップホップ、
別にもっともっと振れ幅が大きければさ、
はい、
楽しめるんだけど、ヒップホップとしてなんか無理やりなんかミクスチャーとか流行った時期とかあってさ、今もうほとんどじゃないけど、曲のなんか3分の1ぐらいはさ、うん、歌ってないじゃん、
歌ってない
ヒップホップみたいな感じじゃん。
そうなんだ、そんな話、結構疎いからな、どういう誰がいるんですか。
いや、ちょっと言えないよ、
それは。これダメだね。
分かんないけど。
それダメだ。
でも、うん、なんかラジオとかで、うん、有線とかで流れてるわけですよ、
うんうん、
バイト中とかね。
ああ、そっかそっか。
中で聞いて、ああ、こんな曲が売れてんだって言って、まあ、やっぱサビとかキャッチーでね、
うん、
頭の中でね、繰り返しちゃうような。
あ、分かった分かった分かった。あの、家電みたいな名前の人たちとかでしょ。
家電家電
みたいな、果物みたいな、家電みたいな。
でもなんか最近あれもマシな方なんじゃないかと思ってきていて、結構ね難しいんだよな、あの人ら上手いしな、やっぱり家電みたいな人らは、
果物みたいな、家電みたいな、うん、
でもまあ、 あの統一してるのは売れてる人らは量産できてるね、
あ、
うん、っていうかまあそれさせられてるのかもしれないけど、
量産、
すごい量産してると思う、うん、売れない人らに比べて、
うん、そう、もうさ、うん、
やっぱね
有名なのにさ、
うん、
なんかさ、あの量産してない人ってどうしてんの、うん、あの名前出していいのかな、
例えば
ガクトとかさ、ガクトがさ曲出してないのが有名だよねなんで、
いやもうだってあれ
1年前の曲とか歌ってるよね、
テレビの中テレビにすごい露出してたじゃん、
うんうん、
なんかもうだから半ば
タレント
寄りなところもあったから、もうそれで一躍有名だよね、あのなんだ、うん、そのキャラとさ違ってお笑いみたいなのやってたじゃん、なんかもともとそういうイメージじゃないのに面白いみたいなさ、
うん、そう
ね、うん、有名になったよねテレビで、まあ、
そっか、そしたら一回有名になっちゃったらあんまり量産しなくても、
しなくても CD は買う人はいるし、うん、みたいなとこなんじゃないのかね、
歌詞がね、
うん、
いや何でもない
歌詞がねとか言わない
言わない、歌詞がいいよねってこと
歌詞がね、
うん、歌詞がいいよねってことかもしれない
かもしれない、分かんない、うん、それは、うん、まあそうなんだけど、うん、なんかね僕らの時のスピッツやミスチルっていうのはなんか、
うん、
僕らが小学校の時の大学生とかはどんな風に聞いてたんだろうと思って、
うん、
なんかあんなやつら出てきたけどなんか面白くねえとか思ってたのかな、なんかそんなに面白さを感じないとかだったのかな、
どうなんだろう
と思って、
あでもちょっとそこら辺はちょっとよくわかんないね、どうなんだろう、うん、
なんか完全にさ、
うん、
あの今がミスチルとかがいるポジションに多分レミオロメンとかって俺来ると思ってるの、
あ、そうだね。
例えばそのレミオロメンとかと、うん、まあ、今売れて、まあ、それと同じ年齢ぐらいで出てきた時に6年生とかで、自分が成長していくと同時にレミオロメンがさ常にさミュージックシーンの中で何回も何回も出てきて、したらなんかねもう切って切り離せないと思うんだよね、ある意味その自分の音楽経験というところからね。でなんか僕らの時もやっぱさそういうのってあるじゃん、切り離せない音楽みたいのがさ、でそういうものが影響してその次の世代の音楽っていうのができていくってなると、うん、もうやっぱその次のサイクルをっていうのに影響してくるのは今そのミュージックシーンに乗ってる音楽っていうことでしょ。
そうだね。
なんかだから売れないとその次の世代には届かねえんだなっていうのをね、うん、結構感じるわけですよ。
逆に言えばさ、なんとかレンジとかさ、どこら辺からそのサイクル的には影響を受けてるんですかね。
さあサイクル的には
そうだって、
そのその前の
毎回毎回その影響を受けてそのサイクルになってるっていう話なんでしょ。
別にでもさそれがなんか分かりやすい形で音楽に出てるかどうかは別として、
また別としてね、
でもそのオレンジレンジが出てきた流れっていうのは俺ものすごく分かりやすかったと思うんだけど、その前にどういう音楽を影響されてたかっていうところより、その市場的なもの、で言えばそのなんだろう、ヒップホップとかがさ、流行ってじゃないけどリップスライムとなんだキックザカンクルーがやっぱ俺はすごいでかかったと思って、あれが一気にそのポップスの枠の方にヒップホップを掴み込んだよね。
そうだね。
でそこら辺のなんかボーダーラインにあるなんかサビだけキャッチーで、なんかまあリップスライムとかキックザカンクルーとか結構普通にラップやってると思ってるんだけど、でまあそういうものを取り入れて、でもサビはやっぱキャッチーでっていうような、サビだけ流れると普通の歌かどうか分かんないんですよ。
そうキャッチーかつその、その前日 の, そのヒップホップ系に比べてメロディアスというか、
そうメロディアスだとするよね、
音楽よりだよね、普通のという
で、まあ、その後アートっていうか、まあ、前後してケツメイシがもっと音楽の方よりな感じになってきてるじゃん。
そっかケツメイシの方が後なの、
あれだったんじゃない？
あ、そうなんだ。
多分その流行った、まあ、もっと前からいたけど、その流行った順番で言えば
そうなんだ
やっぱり、と思ったけど、あんまり分かんないから違うよって言われても分かんないんだよね。で、なんだろう、そこら辺と同時になんかミクスチャー、
ミクスチャーってどういう
の
やるんですか？
その前、そのちょっと前だけどさ、なんかドラゴンアッシュとかがさ、そのヒップホップみたいのをさ取り入れたりしてきてるわけ。
はい、ドラゴンアッシュ。
で、なんだろう、あそこら辺はなんだろう、本当にハードコアなヒップホップとかやってる人とかからすれば、すごい浮ついたものをやってるわけで、その蛮族をミックスさせて、で、なんだろう、あとはライズとか、
ライズはどうなの？ライズはどういう分類なの？
あそこ
は
バンドとなんだミクスチャーでしょ、でミクスチャーの代表を書くみたいな感じじゃない、ライズとかって。
あ、そうなんだ。
で、まあなんかそういうのとかのほら延長線上にさ、もっとポップなものを、
そのラブ
ソングとかをさ取り入れた時にオレンジレンジっていう、
歌舞伎ってことね。
そうそう気がするんだよね、ものすごく
大衆寄りにさせるというか、
だからあれが出てきたのとかものすごく時代の流れに沿ってるなっていう感じはして、
勉強になりますね。
あとはものすごくうまいです彼らは。
はいはいはい。
その若いしね、まだ20になったのぐらいな感じでしょ多分。でやっぱ
前そうなんだ、
すごい
若いな、
21ぐらいなのか分かんないけど、とりあえず僕らより下ですよ。
そしてその先にあれがいるんですか、
何何、あれ出てこねえよ、
なんとかウィンプスみたいなの
が先じゃないよ
先じゃないの、
ラッドウィンプスでしょラッドウィンプスなんてさ全然まださ多分位置づけ的には
なんか、でもね私はね、最近ちょっとネットで調べてると、あれなんですよ、そういう旧バンプみたいな、バンプはまたそうしたらオレンジレンジと離れちゃうんだけど、そういうなんていうの、中学生とかの、そういう層にかなりこうなんて熱い支持みたいなのを受けてるのがね、見え隠れしてるんですよ。
いやそうだよ、だってラッドウィンプス確実にそうだし、
そうだよね、
位置づけ的には本当バンプの後釜的な、
でもさバンプの後釜って言うけど、その私がそれ言ったらオレンジレンジとかもちょっとそのさ、ラップじゃないけどさ、語り的なさ、
語り要素
が結構入ってるじゃん。
だからあれは新しいから
バンプとかオレンジ
あ、そうなんだ。オレンジレンジとかよりなんかよっぽど硬派なだと多分その世間的な評価っていうのは、
まあそれはそうだとは思うよ、
バンド
バンドよりっていうか、
そのバンド なんだバンド好きな人とかものすごい聞いてるしね。
え、そうなの。
うん、
ああそうですか。もっと私はなんかあれかと思った、うん、あっ違うんだ違うんだ、ごめんなさい。
だからね、歌詞、でも歌詞笑っちゃうんだよねっていうところが多分言ってるんだけど、
あでもなんか今の話を聞いてて、だからそのなんかサイクルじゃないけどそこら辺とも影響を受けてるのかななんてちょっと、
う
ん、
あ出てくる流れはそうだろうね、うん、きっと。
そうそう、来たんです。
でもやっぱりもうさ、
うん、
俺らの同年代がさ、はい、作り手の方にもう回ってるじゃん完全に。
そうですね。そう今言ったらアドインプスの一個下
ゼロ年代とか言われる。
そうです、
あれですよ。
はい、ははって
で、
は
い、まあ面白いよね今後どうなっていくのかとかって、うん、なんかそのさどこら辺の人が音楽作ってんのか知んないけど、
うん、
今の流れ本当に音楽の、
うん、
そのなんだろう、もっとライブハウスとかでやってる人のがあんなのかっていうのなんかそんなんでもなくて、
でもずっとそれはさあのずっとそうなんじゃない、普遍的に。
普遍的にそうなのかな、
うん、そうでもないのかな。
でなんだろう、そのヒップホップと融合したみたいな音楽っていうのは、うん、一時期の流行りのものなのか、
うん、
も
うポそう一ジャンル気づいたのか、
気づいたのか、まあ気づいたのかな、一応
気づいたんじゃないかな。
結構長いよね。
そうそう、うん、そういう自然な感じでどっかにいろんなところに吸収されていったりとか、うん、まあそれはそれで残ったりとか、まあ、
ポップスは何でもね貪欲に吸収して、
そうね、
なんかね肥大してる、肥大していく音楽だと思うし、
う
んうん、まあそこら辺はいろいろなことなんだけど、結構真面目に話したね。
真面目に話したかな、
うん、別に移動教室の話にあんまりいかなかったというか、まあ、移動教室からのきっかけ
で、いや移動教室の話でもよかったんだけどね、
あの
ちょっと星君のブログを読んでちょっとさ、
うん、
ちょっと面白そうだなってちょっと思って、
ね、それはいいよ。
あのいやなんかその、うん、現役の先生とかのさ、
うん、
どういう感じなのかな
と
か、
現役の先生とかなんだろう、うん、ものすごいパワフルやっぱ、
うん、
なんか行った学校、あのね学校で、
うん、
これもどこら辺まで行っていいのか分かんない部分もあるけど、うん、まあ行っちゃうと、はいはい、学校名出してないしね、
はい、
そのアルコールを飲むっていうことね、
はい、
についてその今だんだん学校としてその、
うん、
移動教室の時に飲んだりするっていうのはほとんどなくなってきてるんだけど、
うんうん、
まあ、あとは校長先生の裁量とかで、
うんうん、
まあ、飲んだりするわけですよ、
うんうん、
で、まあ、11時ぐらいになんか今日の反省会みたいなのして、
うんうん、
その後から飲んで12時ぐらいとかまでやって、
うんうん、
まあ、風呂入ったりして、うん、なんか4時間半とか5時間ぐらいしか寝ないで、
はい、
毎日やるわけ、お酒を飲んで、うん、でも本当にピンピンしてるもんね先生って。
なんでだろう、
なんでだろうね、むしろ酒がないとダメって言ってたけど
本当に。、うん、そうなんだ。
でも子供たちもエネルギッシュだし先生たちもエネルギッシュだしすごいな、うん、と思ってきました。
お疲れ様です
。別になんかまとめるところはいろいろあるけど、まあまあ、いいんじゃないかなと、音楽の方に話したし、
すいませんね、なんかね、
うん、
音楽の方、どういうまとめだったんですか、うん、
まとめ何
どういうまとめなんですか、今の話を総括すると
音楽の話、やつを総括、
そう、これらへ
ん
ね、
なんだろう、うん、音楽の流れ、面白いよね。
私はね、正直そう、うん、どういう方向性に持っていきたいのかが途中でよく分からなくて、とりあえずちょっと思ったんだ、でもそのキャンプファイヤーの、
う
ん、そのセレクションとかから
見て
そのことがあったぞと。
セレクションはでもなんか結構だから、
うん、
自分よりな
カトゥーンとかね、カトゥーンとか、
乗れる曲がなかなかならな いけど、そのカトゥーンは乗れる曲ならバラつこ
い、
あ、小袋の話もしてないけど、
あ、小袋、
うん、分かんないけど、
小袋、はい。
なんだろうその微妙な、いや俺もそういうのになっちゃうけどさ、なんだろう、まあ、分かんないけど、そのそういう時代が肯定していくものがあると思うんですよ、
うん、
なんか、うん、もうとりあえずさポップシーンの中で何回もランクインされて上の方にいたら、それってまあ時代の流れの中で肯定されていくものじゃないですか、つまり、
うん、
それが否定されることっていうのは売れてるってことをもってして否定されるこ否定されきらないっていうことってあるでしょ。
もう一回言って
売れてるっていう一定を、
うん、
持って、
うん、
その音楽は否定されないんですよ。
ああそういうことね、はいはいはい、はい、
っていうのはそのすごいなと思って。
でもそれを言ったらどんな表現っていうのもなんか否定されないっていうか、
うん、
誰が否定するのっていうか、誰が否定しても なんか本質的な意味での否定にはならないというか、
うん、そうだよね、本当はそうだよ、
それはそうじゃないですかね、
うん、本当はそうだと思うけど、なんか、
まあ、でもそういう、あの多大なるその後ろ盾的なことでしょ、
うん、そうだね、だってもうその次の世代にさ、うん、伝わっちゃうものっていうことはさ、うん、もう否定っていうか、もうそれを基盤にしちゃうわけでしょ、だから次の世代は、うん、それがすごいなと思って、そういうことがまあ言いたかったというか、
わかりました、
そんな話でした、
わかりました、
はい。
気まぐれふっとわく
はい、エンディングです、
はい、
初めてでしたがどうでしたか。
うん、なんかね結構ひよってたんだけど、
うんうん、話し始めちゃうと、
そうなんか
結構話せるよね、
結構ね喋、うん、り慣れてるっていうのもあるのかな、
相手が、
そうそうそうそう、
うん、喋り慣れてるよね、
喋り慣れてる、だいぶ
だいぶ
だいぶ
本当喋りやすい人ナンバーワンっていうのがやっぱ高田さんと斉藤ぐらいのノリなんでね、
そうか、
声の中では、
うん、そうね、だいぶそういう感じなんで、うん、
まあなんか、
うん、
またまたっていうかまた来てくださいっていうところ
で、あのありがとうございます、
だからノリだけど、そのバスサリティとして、
そうそうだよ、まあ、本当ね、私はね、うん、私は高田さんと会いたかったんだよ
もうこれでアプローチになりました、
高田さん、次回来てくれるといいな、
うん、高田さんの会の予定に合わせたりして ね、なんとかね、
そう、他のパーソナリティの方
絡んでいきたいでしょ、
うん、会いたい、
ね、面白いと思いますよ、
う
ん、みんな、
そうそうそう、
まあ、でまあ今後もやっていきますので、
はい、
よろしくということです、
はい、
あとなんだろう、コーナーとかさ、今高田さんとやってる時に不満大国みたいな感じにしようと思ってて、だから斉藤の時は毎回こういうのやるっていうのがあったら、
はい、
そういうコーナーを作ったら、なんかね、誰か手紙とかくれるかもしれません、
手紙、
うん、ラジオに対する手紙、
あ、はいはいはい、
手紙というかメール、
なるほど、
うん、なんだろう、でも最近は手紙が来なくて寂しいです、
あ、書きますよ
斉藤が、
私が、
別に斉藤さんでいいよ、自分が出ない回に手紙とか書いても、誰々さんに質問ですとか、高田さんに質問とかしてもいいよ、
あの、はい、
内部、内部
なの、高田さんに際どい質問とかでもいいです、
うんうん、高田さんに際どい質問、前回ので、
そう、高速院のどこがいいですかとか
ね、うん、いいですよ、締め付け感って言って
た、締め付け感ね、
でも、ラジオさん、そう、斉藤さんが始まる前に言ってたけど、うん、高速1じゃなくて20回のラジオと、うん、そのロプロプのゲスト近いかな、
そう、違う回ですよね、そう、違うラジオだね、
全然違うラジオだなって言って、うん、
今日はどっちで大丈夫ですか、
まあ、全然、うん、上品寄りだったんじゃないですか、
上品寄りです
ね、でもその、
はい、
間口を本当は広げたいんですよ、いろいろ、
うん、そのためには、
そう、でもさ、その間口を広げるっていうので、うん、上品なものと下品なものってのどうしても一緒にならんだと思って、
あ、広、そうだ、両極端なの
ね、そう、なんかさ、下品なものだと上品なものの方は出なくなるしさ、上品なものと下品なものを取り入れられなくなるっていうのがさ、う
ん、でもなんかやっぱ、ね、あのね、20回はね、結構なんかやっぱりこう女性ファンは離れていったと思います、
離れていったか、
私も高田さんが嫌いになりました
もう今度メロン前に向かっていってやって
たそうですね、はい、うん、
まあいろいろね、まあどっちのも聞いてくれるとありがたいんですけどね、
そうだね、聞いてくよ、でもなんかそれってやっぱりあのパーソナリティの人知ってるか知らないかみたいなところもあるし、
うん、
知らないでさ、うん、なんかその回だけ聞いたらさ、こいつ本当こんなことしか考えてねえのかみたいなさ、
う
ん、
思うよ、
ちょっと、ね、ムカつくよね、ちょっと、
うん、
ちょっと嫌だよね、女子としては
本音
女子じゃなくても嫌かもしれないよ、だって、
うん、そう
だね、男子諸君も嫌な人いるよ、
なるほど、ね、いるかもしれない、
ね、いやでも面白かったけど、
でもまあつまりは、
はい、
そういう部分も含めて俺ら、そういうのが俺らではなくて、そういう部分も持ってる俺らっていう風に見てほしいというかさ、
そうだね、
っていうところが本当だって、そのさ、政治家とかのさ一言とかがあんだけバッシングされるのは、
うんうん、
その人の役職を見てるわけで、その人を見てないからでしょ、その人の身近にいて偶然うっかりなんかさ、
うん、ま
あ、それがさ公の場とかでやっちゃうから問題なわけで、うんうんうん、もっと市の場とかで別にちょっとさ、うん、周りの人その本人を知ってれば、うん、そんなに問題にならないようなことってあると思うっていうかさ、
ね、うん
うん、だからまあ僕らはパーソナリティであってやっぱ何回も何回も出るので、
うんうんうん、
まあ、そういう部分もなんだろう、 自分の一部だっていうことで惜しげもなく晒していければなと僕は思ってます。その悪い部分も含めてね、うん、悪い部分もっていうか、まあ、そういう部分が面白かったりもするし、
見捨てずに毎回聞いてくれれば分かってもらえるかな、
そう、分かってもらえるかなっていう、
いう感じですね、うん、はい、
そんな感じです。じゃあなんかお手紙とかパーソナリティとかへの質問とかあったら斉藤さんに対してもね、
私も書きます、
質問をぜひ送ってください、
はい、
宛先は気まぐれ fw@yahoo.co.jp ローマ字で気まぐれ fw@yahoo.co.jp です。ホームページの気まぐれ掲示板っていうものもあるんで、そっちの掲示板のに書き込んでいただいてもそちらを読みますので、はい、どうかよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では気まぐれフットワーク、そろそろお別れのお時間です。
喋りすぎました。
いつものことです。バイバイバイ。